皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのピアニストコンポーザーの岡本美沙がお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、2月も最後の放送となりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
1月は行って、2月は逃げて、3月は去るって言われてますけど、
2月は本当あっという間どころかですね。28日までしかありませんからね。そうそうそう、明日までしかないんですよね。
あ、本当やね、うん、ほんまにその通りです。3月もまたこれということ早いということですね。
早いです ね
本当にね、はい、だって1年のこれで1/4、4、3、12やからね、終わったことですね。
と早いですわ
あ、そっか、2月は末やったら半分やね、あ、1/6が始まられたんですね、はい、早いですね。1月、2月、3月はね。さて、1年を体温の動きに合わせて24の気に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気、春2番目の節気で、3月4日までの季節は雨水と言います。雨に水と書いて雨水です。はい、はい、雪が雨に変わってで、積もった雪を溶かして、土が潤い始めるという時期ですね、うん、だんだんとこう積もってた雪も減ってきてね、今年寒かったですよ ね
結構2月
ね
雪全国的にも降りましてね、
寒かったわ、はい、で、あ、またね、2月の中旬やったかな、もうマイナス4度とか5度とか帰ったらなってて、
まあ、関西はまあそれぐらいですけど ねもっとあの北の方はすごいですよ。
寒いですね、
マイナス10何度ね。
そうですよ ねまあ、あの1月末から2月末までがね、やっぱり1年で一番寒い時期ですけれども、暦の上ではもう春ですから ね雪が溶けてという時期なんですね、はい、そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。2月23日までの期間は霞初めてたなびくという時期ですね、うん、気温がこう少しずつ上がり始めて、こう霞がたなびき始める頃と言われてるんですけれどもね、まあ、ここ最近はこう春になってね、うん、私の住む山里もいろんな鳥の声が聞こえてくるんですよね。見かける鳥のもうちょっと変わってきたりとかね、春になるとね、
あの目白も出てくるんですか。
そうそう、目白とかね、はい、あのいろんな四重柄とかね、はいはい、そんなのが出てきますけどもね。この間あの読んだ本にも書いてあったんですけど、あの過去も未来も幻想で今にあるということが書かれている本のエックハルト・トール、聞いたことあります？
はいはい、
エックハルト・トールです、禅の僧侶たちはね、うん、瞬間的な無心状態を悟りって呼んでるんですって。でこれを経験した人は素直に喜んでいいのですって。まあでもボケっとしてる時って無心状態ですよねどうですか？
まあ確かに無心ですけど ねその悟りっていうのもね、実際こう各人なんかちょっと違う、
まあ、違います ね、うん、まあ、自然の美しさと神聖さを築くためには、はい、今にあるということが必須条件なのですって書かれてて、すっきりとこう空がね澄み渡った夜に広大も変な宇宙を見上げて、その静けさと果てしなさにこうすごいなって思ったことありませんか。でまた静かな夏の夕暮れ時につぐみのさえずりを聞き入ったことありませんか、うん、山奥のせせらぎね、心の底から耳を傾けたことはありませんかって。心がじっと静まっていれば自然の美に魅せられることはありませんって書かれてるんですよね、うん、さもないと何かを見ていても見ておらず、何かを聞いても聞いておらず。確かにね、うん、散歩してる時でも考え事してたりとかすると鳥の声とか聞こえてませんよね、
うんうんうん、
でもこうそんなこと考えないで、あ、春やからこんな綺麗な芽が出てきたなとか思ったらね。
そうですよね、やっぱりこう心をちょっと無心にするってなかなかも、ね、日頃難しいんですけど ね
難しいね。
そうしないとこう吸収するものっていうのはね
確かにな
かなかないような気がします
ね。そうですね、 はいはい。まあ、その72項のね、うん、事項を見て思い出したんですけれどもね、まあ、ちょっと書いてみようかなと思って。はい。はい、今日はね、
はい、
この間、天川神社っていうところに行ってきたんです。天川神社っていうのは奈良県の、
うん、
もう本当に 山奥なんですよ。で、そこはもう神様に呼ばれた人しか、行けないって言われてる神社だそうでね、その話を今日はちょっとしてみようかなと思っております。なんかそこに行こうと思ったらね、
はい、
カーナビが狂ったりとか、雪で行けなかったり、
うんうん、
道が通行止めになってたりとかして、
うん、
呼ばれてないといけないんですって。だから行けた人はもう幸福なんですって書かれてましたから、
うんうんうん、
まあ行けたんですけど、まあその話をね、ちょっとしてみようかなと思っております。ラフォーシングス、この後は、蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き、CM を挟んで楽曲、番組後半では、今日は奈良県のね、天川神社に行ったお話を、で、話題にしたいなと思っております。素敵な30分を、Love for All Things。蝶のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
今日はですね、
はい、
まあ、今日からですね、また3回の、
はい、
シリーズで、お話したいと思うんですけども、最近もコロナとかですね、皆さんの体調ね、十分気をつけられていると思うんですけども、ベストな体調の作り方ということなんですね。はい、ベストを言うてもなかなか難しいんですけどね、日頃皆さん十分注意されていると思うんですけども、
はい、
まあ、ベストコンディションってよく言いますよね。これ皆さんご存知と3つの要素あります。まずご存知と食事、
はい、
2点目運動、
あ、運動ね、
はい、3点目休養、これ睡眠ですね。
あ、はい、
まあ、この3点をですね、今日からお話したいと思うんですけどね、
はい、
日本はですね、なぜかですね、結構不調の人が多いの知ってます？
あ、そうなんですか。
健康寿命では世界でですね、はい、まあ、先進国でも一番平均寿命長いって言われてるでしょ。
はい。
だけど、体の動く健康寿命になるとですね、
はい、
やはり日本の平均やっぱり10歳ぐらい下がってしまう。
あ、そうですか。
はい、
う
ん。ですからですね、健康の3要素、
はい、
食事、
はい、
運動、休養、
はい、
これをですね、皆さん、もう一度ですね、もう一度、もう一度見直していただきたいと思うんですけど、
はい、
今日はですね、
ええ、
その中でまず食事編ということでね、
はい、
いつもいろんな食事のお話してますけども、
はい、
ベストコンディションを作るためにですね、
ええ、
心がけていただきたい食事ですね、
はい、
何点かお話したいと思います。まず1点目、
はい、
伝統的な日本食を中心に、
あ、そう言います
ね、食生活を、うん、心がけていただきたいというのがこれ1点目ですね、はい、もうこれも以前からですね、日本食のいいところお話してるから皆さんお分かりいただいていると思いますけども、
はい、
日本食というのは非常にですね、
うん、
腸内のですね、環境にもいいですね、
ね、発酵食品も
そう
ですね、
そうなんです、
うん、
ぜひ日本食中心の食生活を心がけていただきたいということと、
はいはい、
それからですね、最近糖質ゼロってあるじゃないですか。
はい、あります。
これゼロが悪いわけじゃないですけどね、あんまりこの糖質ゼロっていうのはこだわりすぎるのもですね、良くないらしいですね。
あ、そうですか。へえ。
糖質はまあ皆さんご存知の通り、栄養価の高い、例えば玄米とかでね、
はい、
その糖質を摂取することができるんで。
あ、そうですか。
玄米とかを、
はい、
摂取していただいてですね、栄養価の高いですね、玄米で糖質を、まあ、補給していただくというのが、まあ、非常に健康にいいと言われています、はい、それからですね、あと2つ、よく噛む、
あ、
これはですね、大体一口100回とか言われてますけど、100回噛むのは大変なんでね、
はい、
できるだけよく噛んで食べてください、
はい、
それからもう一つですね、これついついね、食べてしまうんですけど、添加物が多いものはできるだけですね、
そうですね、
避けていただくというのがですね、うん、やはりベストコンディションを作るね、
はい、
食事で大切なことです、
はい、
日本食中心、糖質も少し取って、
はい、
よく噛んで、
はい、
添加物の少ないものを食べるように心がけてください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
パパ乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならこれお肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはサンタナのプリマベーラでした。春なのでね、プリマベーラって春って意味なんですよ、スペイン語で。
あ、はい、いいですね。もうちょうど ね、
ちょうど ね、立春ですからね。はい、はい、まあ、そうなんでサンタのお送りしましたけど、今日はね前半にちょっとお話ししましたけども、うん、奈良県の天川神社に行ったお話なんですけれどもね、ここはあの神様に呼ばれないといけない神社として有名だそうなんですけどね、あの坂本龍一さんも参拝した後にね、
はい、
ラストエンペラーの音楽の仕事が入ったりしたんですって。
ほう、
なんか音楽の神様とからしくて、
うん、芸能の神様
ね、ね、ですよね、うん、で、神様とのおしゃべりの著者のね佐藤光郎さんのブログで、2018年ぐらいかなに知ったんですよ。
ほうほう。
っていうのがなんか2018年にね、水害があったでしょ、
うん、
関西の方とかね、はいはい、であの時にやっぱりこの天川神社もあの水害、天川村も水害にあったんですって、
うんうん、
でその時に、水害のこうみんなで片付けをしてた時にね、そこのあのみそぎ殿っていうところが、みそぎのところでね、
はい、
新しい別の、国たちの御事、 国の床たちの御事が葬られたものが出てきたんですって、古文書が発見されたんですって、その時に。で、国の床たちの御事っていう神様はね、日本書紀によると最初に日本に現れた神様なんですってよ。天照大神よりも先にいた、うん、神様なんですって。
すごい、
すごいでしょ。でその神様をが出てきたのでね、佐藤光郎さんたちがそこでなんかこうコンサートをするっていうふうなことで多分知ってたと思うんですよ。ね、でもうすっかり頭にから忘れてたんですけれども、数週間前にね、あ、神社に行かないとあかんわっていうふうに思う夢を見たんですよ、何回か、
はいはいはい、
でこれはきっとね、あの晦日詣にいつも行ってるでしょ、
うんうん、
だからこう、あ、行かなあかんっていうふうに思ってんなと思ってたんですけど、ちょっと違かったんですよね、いつもと。そしてその後ね、行者くず湯っていうのがあの私好きであるんですけれども、うちにもらってきてね、
ええ、
でその行者くずっていうのを母も飲んでてね、あの母がこれちょっと注文してよって言われたんですけど、ネット探してもどこにもないんですよ、
うん、
だからもうしょうがないから電話しても頼もうと思って電話してパッと住所見たら、はい、天川村って書いてあるんですよ。で、と思ってこれはもう絶対行かないといかんわと思って、まあその天川神社すぐ近くやったんですよ。
不思議なこと
は、ね、不思議でしょ。
だから
行ったんですね、うん、まあ、行けたんですけれども、あの近畿キッズの堂本さんとかもそこに行かれたりとかして、
ほうほう
ほう、あの曲を奉納してるって言ってたから、なんかそんなんって言ってましたね。
うん、
だから割とその音楽の神様みたいで行けてよかったなと思って思いました。
まあ、実は私も行ったんですけど
みんなで ね、 行ったんですよね、
あそこ商売の神さんでもあるわけなん
ですよね。だしですよね。
まあ本当ね、なんともこの
びっくりしますね。
空気感と言いますかね。神社私も
そうですね、
いろいろ参拝
させ
ていただきましたけども、
ね、
うん、あそこの神社はね、うん、すごい、まあなんというんでしょうかね、独特のね、
そうですね、
空気感がありましてね。
行った人みんながなんかびっくりしましたもんね。
はい。
ね、でしかもね、その行者くずの、
うん、
行者くず湯のね、お店も行ったんですよ。
はい。
行ったんですね。そしたら、そこの西浦清六本舗さん。
はいはい。
そのダラニスケガンっていうのが、ダラニスケガンって胃薬なんですけど、そのお薬を作ってるところだったんですね。うん、まあ言ったら、行者さんがみんなそこで、こう、なんていうんですかね、あれ着物を白いの着てね、はい、行かれる。そこにそんなものがいっぱい売ってたりとかね、不思議なお店でしたよね。
まあ、なんと私もそこでもうびっくりしましたですけど、そこのお店はですね、
それで
私が京都の
そうや
ん
ね、
サイリンさんで、はい、念頭にいつもですね、
そうそうそう、
商売の占い、うん、運を見てもらうお寺とつながっておりまして、
はい、そうですね、
なんとそれもびっくりしましたですけどね、
ねえ、びっくりすること多かったですね、はい。まあ、だからやっぱりなんかきっとちょっと来てご報告しないといけないような状況だったんだろうと思うんですね、はい。私も映画がね、2月4日に終わって、でちょっとね落ち着いた頃だったので、ちょっとご報告しないかんかったやろなって思いました。その天川村というところがもう不思議な村ですよね。あそこもね、
不思議ですね。
なんかこうい
い雰囲気でしょ。でなんか温泉もあって、
温泉がね、
またお寺もあって、
うん、ちょっとなんかこう独特の雰囲気ですよね、うん。そこはもう言ったら大峰さんっていう、
うんうん、
ね、そこが大峰さんがあれでしたっけ、世界遺産ですよね、うん。そこのみんなそこに、修行に行かれる前にそこで温泉入ったりとか、まあ、帰りに入ったりとか、そこずっと寄ってが行かれるっていうふうにおっしゃってましたね、うん、
はいはい、
中の方がすごくこういいところ行けたなと思って。
それとミサップね、あれおみくじ引いたでしょ
う。あ、そう、引きました、引きました。
あれ私もね、うん、ちょっと調べたんですけどね、
ええ、
おみくじ2つ種類あったでしょう、
はい、
普通のおみくじと、
はい、
でもう一つね、
ええ、
おみくじで、ええ、もう一つっていうのは200円と300円のがあって、
うん、ありました、ありました。
思い切って300円出したでしょ、
ええ、
あれね調べたらすごいですね。やっぱり古代の文字で書いてあるおみくじ、
はいはい、
これは持って帰ってね、じっくり読むようにって書いてあるんです。
あ、そうなんですか。私持って帰ってきたんですよね、
これはね、私もねじっくりまで読めてないんですけども、普通ね、吉とか大吉とかね、うん、はい、出てくるますけども、そのおみくじは何も書いてないでしょ。
はい。
あ、それがね、うん、またね、じっくり読まないといけないね。それはなかなか古代文字で書いてるんで、ミサップはこれずっと読んで大体
意味は、読みましたね、
分かったかどうかありますけどね、
あ、そうですか。
これもまたじっくり読まないといけないなと、
そうです、ね、
改めて感じております。
ちょっと違い、古代文字というか旧字体で書いてあるので、
はいはいはい、
全部漢字なんですよね、
その
要所要所がね、だからちょっと難しいところありますけれども、あ、そうだったんですね、まあいろいろとあるんですね、うん、びっくりしますね。
だからもう本当にね、パワースポットというか ね、すごいいいところですね。
ちょっとこう目つぶってじっと座ってたんですけれども、はい、こう気持ちがね、良、うん、かったですね。
気持ちよかったです、
はい、こう息を吸って吐くところがね、
はい、
こういいものを吸って、
うん、
っていう感じがしましたね。
すごいいい経験っていうかね、
そうですね、
いい体験させていただきました。
そうですね、あ、気持ちよかったですね。ダラニスケガンもね、胃がちょうど胃が悪かったので、ね、よかったわと思って思いました。今度ちょっとゆっくり もっとね、
もう一回行きたいですね。
行きたいなと思ってますけど、はい、またね、
みんな呼ばれないといけない
んです。そうです、呼ばれないといけないんですよね。まあまあそれがあれなんですが、皆さんもね一回行ってみては、チャレンジしてみてはどうでしょうか、はい。それではラップウォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える、情報をお届けします。番組の感想やお便り、番組のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョズでした。
それでは来週もこの時間に
Love for All Things。